296ページ、297ページを見てください。今度はドメイン取得に関してというお話です。今度はドメインを取得する話ですね。で、まずね、ちょっと話が長いんですが、読んでいきましょう。ドメイン管理組織という話があります。で、IP アドレスやドメイン名は必ず世界中で唯一無二、要はぶつからないようにっていうことね。英語でかっこよく言うとユニークにっていうことね。なものを使用しないと TCP/IP プロトコルを使った通信では障害が起こってうまく通信ができません。まあぶつかっちゃいけないよと。IP アドレスぶつかっちゃダメ。それからドメイン名もぶつかっちゃダメと、こういうことです。インターネットはどこかの会社が経営あるいは販売しているっていうものではありませんので、そこでまあ誰かが割り当てを行う機関みたいのがないと困るというわけですね。どっかでそういう会社ではないけども機関みたいなものが必要になってきます。例えばまあ国の全体のこう機関だったら国連みたいなのがあるみたいに、インターネットの世界でもそれ全体を統括する機関みたいな、会社じゃないけど機関というものが必要になってきますということです。で、重複しないように管理を行う組織が必要になるので、世界的に管理しているのは ICANN、 横にねありますね、インターネットコーポレーションfor assigned named and numbers って書いてありますが、要はあの、ドメイン名とか IP アドレスを世界的に管理する非営利法人というものがあるということです。ただしこれは世界全体を管理しているわけですけれども、全体を管理しきれないので下部組織に分けている。これ下に絵があるので絵見ながらやると分かりやすいと思いますが、 ICANN というのはドメイン名や IP アドレスをグローバルに調整しているところであると。実際には下部組織に頼んでいて地域別に分けているというわけですね。各地域の管理団体は各国の管理団体へドメイン名を移譲しなんて書いてありますが、まず北米地域 ARIL、 何の略なんでしょうね、アメリカンレジストリーフォーインターネットナンバーって書いてあります。まあ横に略がありますが、これ覚える必要ないと思います。まあ皆さんが一番大事なのは自分に関係するところなんで、 ICANN っていうのが全体の管理をしていると。その中で主にアジアを管理しているのは APNIC だと。 APNIC ね、Asia Pacific Network Information Center、 APNIC だと。まあ A はアジアだね。でその下に JPNIC という国別のやっぱり管理組織があって、日本も管理しているのは JPNIC だよと、こういう風な階層構造になっていると思っていればいいと思います。それでこの絵の下に移りますけれども、ドメインを取得する場合は日本では JPRS に申請することになります。これは Japan Registry Service という、JPNIC だったんだけど今は JPRS に移管していると思います。で僕なんかは JPRS に汎用 JP ドメインはと頼みましたし、それからそれ以外のやつは JP のはあと持って、まだ持ってるな。他にも山本ラブ JP とかね、Y ラブ JP とか持ってますけど、それは NTT コミュニケーションズっていうところを経由して、プロバイダー経由で代行して取ってもらってますけれども、だから僕3つ字汎用 JP ドメイン持ってるんですけども、そんな感じになってますと。以前と違って最近はドメイン名を取得するのはもう比較的容易になってますよということです。でレジストラーと呼ばれるドメイン取得の専門業者がたくさんあって、お名前 .com とかね、よくウェブページ見てるとあなたのドメイン取りませんかってよく出てくると思いますけども、あんな感じで簡単に取れます。日本の JP ドメインの場合はやっぱりちょっと高くて年額7000円ぐらいすると思いますけどもね。さっき言った TLD、 アメリカ系の GTLD の場合には年額3000とか4000ぐらいで取れちゃいますね。で JPRS なんですけども、この JPRS はJapan Registry Service ね、 JP ドメイン名の登録管理や DNS の運用などネットワークの根幹を支える、まあそういう事業をしているところだよということです。で DNS の運用って書いてありますが、 DNS のことはもう出てきたかな、それとも今度出るのかな、よく分かりませんが、ちょっと大事な話ですよね。ドメインネームシステムというやつです。ドメイン名の実際の、サーバー的な管理をしているところですね。ドメイン名と IP アドレスのこの、対応をしてくれるシステムということですね。で、JPRS の事業としてはレジストリー事業とレジストラー事業とアウトソーシング事業とあるということだそうです。レジストリー事業というのは指定事業者を介してドメイン名登録希望者から申し込まれた JP ドメイン名の登録受付、それから JP ドメイン名の一元管理や DNS の提供などを行う。 要は汎用、要は JP ドメインに関する DNS の提供を行っているということです。それからレジストラ事業というのは、JPRS へ直接登録を希望するインターネットユーザーを対象にということですね。つまりレジストラっていうのがユーザーを直接のユーザーに対してこうなんかやる作業で、レジストリーっていうのは自分よりも株のちっちゃ悪いけども、もうちょっと下の事業者があって、そこにレジストラー事業者があるわけで、そのレジストラー事業者 の元締めみたいなのをやるのがレジストリー事業ということですね。それからアウトソーシング事業っていうのは、インターネットの利用拡大に伴うネットワークやサーバーなどの構築、それから運用の知識や技術に関する需要に応えるというような業務で、研究や調査を受託すると書いてあります。まあ、そういうような事業があるんだそうですと。さて、そんなことを知っておいたところで、ドメイン取得に関しての例題をやってみましょう。今回も3つあります。で、覚えなくていいよと言っておいたくせに出てきてますね例題1を見てください。ドメイン管理組織に関する次の文の空欄に当てはまる事項を選べって言うんだけど、早速ありますね。APNIC だ、ARIN だ、ICANN だ、JPNIC だ、NIC だ、LIPNCC だってあるんだけど、まあちょっと横の絵を見ながらやりましょう。これはどうでしたか？294ページの例題1です。はいはい、ちょっとレスポンスが遅かったので、じゃあ見ときましょう。ドメイン名、 IP アドレス、各種プロトコルなどのインターネットの資源は、従来は IANA、 前の次のページを見るとね、 ICANN になる場合は IANA というのが管理してたって書いてありますね。 IANA が管理していたが、1998年以降、各種資源のグローバルな調整の役割は IANA から後継組織のっていうから ICANN ですね、 C ですね、 ICANN に移行しつつあると。で、IP アドレスは北米を中心に管理するのニョロニョロがって書いてありますが、北米中心っていうのはどこかっていうと、これはもう絵を覚えるしかないですね。 ARIN ですね。うん、まああんまりないから覚えるのかな。北米は ARIN、 それからヨーロッパを管理するのは、この変な名前ね、 RIPRNCC というやつですね、 F ですね。それからアジア太平洋を管轄するのは、これは APNIC ですね。アジアだからエイシアということで A ですが行っていると。で、日本ではJPNIC ですね、 JPNIC が IP アドレス、 JP ドメイン名の割り当てを行っているというふうに見ましょう。はい、では例題の2に行きます。JPNIC からドメイン管理事業をの移管をされている民間企業を選びなさいっていうんで、これはJPRS の日本名をちゃんと言えるかってことなんですが、まあこれは覚えてくださいだってさね、JPRS っていうのはジャパンレジストリーサービスっていうんだけど、ジャパンレジストリーサービスね、そうするとジャパン日本レジストリーサービスだから B になるんだけど、日本レジストリーサービスになるんですけど、微妙ね、日本レジストラーサービスとかですねだから A と B が微妙ですよね。まあ C と D はありえません、日本ネットワークレジストリーなどかではありませんので、A か B です。JPRS ね。で、JPRS というのは覚えておいて、で、R っていうのはレジストリーだと思ってください。で、さっき、なんかレジストリーとレジストラーの事業の違いがあったけれども、レジストリーっていうのはレジストラーの胴元みたいなもんね。レジストラーという直接ユーザーが登録したいよって言ってくれる人たちを、さらにそれを取りまとめる事業だというふうなことで、日本レジストリーサービス、JPRS で B だということです。まあ、覚えてくださいと言ってしまうしかないのかな。はい、それから例題の3ですね。これはドメイン名の取得方法に関する記述として、適切でないものを1つ選びなさい。ドメイン名の取得方法の記述として適切でないものを1つ選びなさいとなってます。これはどうでしょうか。読んでいくとね、結構なんちゅうかな、常識的なお話かと思いますがね、これはC なんですよ。1個だけ違うのがあるんだけど、どれかっていうとね、まず A 見ていくとね、申請する前に希望するドメイン名がすでに登録されていないか確認する。まあこれ誰かもう使ってたら使えませんよね。 ということです。それから B、汎用 JP ドメイン名に関して JPRS 認定の指定業者に取得を依頼する。まあ、これは JPRS に直接頼んでもいいし、あるいはそれがあの JPRS から見たらばレジストラー事業ね、レジストラー事業。それから JPRS の指定事業者っていう、実際それこそレジストラーがあります。そのレジストラーに頼んで、そこを仲介してもらって JPRS に頼むという方法があります。ということで B も合ってます。で、C ね。一度取得したドメイン名には使用するか否かに関わらず永続的に使用所有権があるって言うんですけど、これないです。これ1年更新です、基本的にね、大体が。で、僕も毎年、いつも4月ぐらいになるとお金払ってるんですけども、まあ、大体クレジットカードで払ってるんですが、あの大体1年、あでも場合によってはあの2年まとめてやるとかね、3年まとめてやるとか、5年まとめてやるとか、長くやると少し安くなるとか、そういうのあると思いましたけども、まあ、ともかく期限があります。その更新時期にお金払わないともうそれでチャラになっちゃって、それ欲しかった人が、じゃあ私欲しいって言ってそれ取っちゃう場合もありますね。実は僕もちょっと欲しいのがあるんだけど、もうすでに他の人が持ってる使ってるんで、なんていうのがあったりしますんでね、そういうようなことがあって、あの一生ずっと使えるわけではありません。つまり C は違います。それから D ね、ドメイン名を取得した後継続して使用するには維持管理費を支払う必要がある。まさにこの通りです。維持管理費が必要で、まあそれがだいたい年額いくらとかね、そんな感じで払わなきゃいけないということになってます。というようなことで、ドメイン名の取得に関して、ドメインの取得に関してというのはこういうお話がありましたということです。ちょっと覚えなきゃいけないこともあるので、特にね、その組織ですよね、あの全体は ICANN で、あと下部が4つに分かれていてどうのこうので、日本は JP ニックっていう、ここら辺は覚えてくださいということです。はい、今日はここまでにしようと思っているのですが、ずいぶん早く終わっちゃいましたが、いいかな。